中庭に出た後、本校舎の向かいにある建屋に入った。C棟と呼ばれる特別校舎の中は、とても見慣れた景色が広がっていた。ちょっと埃っぽい空気も、タイル敷きの床に擦れる乾いた靴音も、人気がないと不気味さを覚える長い廊下も。石造りの学生寮や食堂は、どこか非日常的な光景だったけれど、ここは本当にいつも通りの見飽きていたはずの学校の風景だ。ここは一体どこなのか、ミチルに聞けばすぐにわかるのかもしれない。けれど、僕が本当に転入生なら、それくらいのことは知っているだろうし。
困ったな。どう切り出せばいいかわからない。
ちゃんと話を聞けるまで、軽はずみなことはしない方がいい。そうは思っても、そんな賢ぶったことをいつまで言っていられるのか。
あんまり面白くない？
え？
ここに初めて来る人ってね、見たことないものばかりですごいって驚く人がほとんどなんだけど、なんかそういう簡単がないというか、反応が薄いというか、だからあまり興味ないのかなって。もしかして実は体調良くなかったり、もしそうだったらごめんね。変に連れ回しちゃったかも。昨日着いたばかりだもんね。
うん、大丈夫。ちょっと考え事してて。こっちこそごめん。せっかく案内してもらっているのにぼーっとしちゃって。
本当に？無理してない？
本当に。それに面白くないわけじゃないよ。ただ知っている場所に似ているからあまり驚いていないのは本当かも。学校ってどこも似たような感じなんだなってくらい。そう答えると、目を見開いたままミチルが迫ってきた。
そう、それだよ。
え？
どうしてここが学校だってわかるの？
どうしても何も、学校は学校でしょ。少し違うところもあるけど、校舎も廊下も教室も、学校を学校だってわからない人はいないと思うんだけど。
たく、ひょっとしてからかってる？
え？どうして？そんなつもりは全然ないよ。うろんげな瞳が遠慮なくどんどん近づいてくる。ちょっと、顔が近い。琥珀色の大きな瞳がキラキラと揺れる。
まあ、嘘を言っているようには見えないし、本当にそう思っているってことか。
誤解が解けたのはいいけど、一体どうして？
ちょっとね、今言っちゃうこともできなくはないけれど、せっかくだからもう少し拓自身が自分の目で見た方がいいと思うかな。
余計にわからないんですが。
いいからいいから、ほら早く行こう。
へえ、うまいんだ。
ありがとう。
出てる楽器も結構多いね。ドラムセットとかマリンバ、シロフォンは定番だけど、なんというか太鼓みたいな見たことのない打楽器が多い気がする。
トリビューム用にってどこの団体も寄付してくるからどんどん増えていくみたい。あっちの準備室にはもっといろいろあるんだ。珍しいのだとこの間はトーキングドラムが運ばれてきてたかな。トーキングドラムってもともとは演奏法を示すみたいなんだけど、小さくてすごく可愛いの。
そうなんだ。もしかしてミチルは音楽系の部活に入ってたり。
部活？
楽器も多いし、ピアノも上手だし、何かやってるのかなと思ってさ。
部活？
なんだろう。ミチルが考え込むように固まっている。そんなに変なこと言ったかな。吹奏楽部とか、軽音楽部とか。
部活ね。そっか、部活ってじゃなくて、部活はやってないかな。トリビウムにはそういう活動はないから。
そうなの？それにしては上手だったね。
休みの日とか時間ができた時に弥彦先生に無理言ってちょっと貸してもらってるの。
さっきの曲もその練習のせいか。
そうなるかな。できればもうちょっといろいろ弾けるようになりたいんだけど、今はこれが精一杯。貴重なものだから本当はあんまり触っちゃいけないんだけど。こんなに素敵な音が聞けるんだもの、もっと楽しまないと損だよね。
確かに高そうなピアノだよね。僕の学校にもピアノはあったけど、もう少し小さかった気がする。弦も見たことないくらい長いし、グランドピアノっていうのかな。
そう、グランドピアノ。さっきの曲もそうなんだけど、この鍵盤に触れた人たちがいろいろな思いを持って作ったんだなって考えると、なんだか胸が熱くなるっていうか、ワクワクしてくるの。音楽だけじゃないんだけどね。言葉もそうだし、数式や文字だってそう。私たちの知らないもの、想像もしていなかったような世界を次々生み出していった人たちって本当にすごいと思うんだ。たくもそう思わない？
そこまで考えたこともなかったっていうのが正直なところかも。というか、そういうこと考えながら勉強している人は初めて見たくらいだよ。
大体似たような反応を返されるかな。タクは違うと思ったんだけどな。
どうして違うと思ったのかはわからないけど、僕たちくらいの年代ってそういうものじゃない。後から振り返れば役に立つのかもしれないことでも、今は無理やり詰め込まれてる感があるのは仕方ないというか。
勉強に対する考え方はどこも変わらないんだね。あ、そうだ。タクはあの写真知ってる？
写真？ミチルが指した先には、これも音楽室の鉄板、埃をかぶった有名な中世音楽家たちの肖像画が並んでいた。なぜだかわからないけど、どこにでもあるよね、あれ。左からバッハ、モーツァルト、ベートーベン、ショパン、シューベルトかな。
やっぱりわかるんだ。
やっぱり？
こっちの話。でも多分私の周りは誰もわからないと思うかな。みんな同じ顔に見えて不気味だっていうくらい。
まあ不気味かどうかはともかく、テストで点を取る以外の目的で覚えようと思う人はあまりいないかもしれない。
しかしてタクってば勉強得意？
え、どうだろう。普通だと思うけど。
ね、ちょっと一緒に来てくれない？見せたいものがあるんだ。
あ、ちょっとミチル？なぜだろう。ミチルがとてつもなく目を輝かせて腕を引っ張ってくる。
分かったから、そんなに引っ張らなくても。
他のクラスと比べるとちょっと狭いんだけど、遠慮せず入って入って。
どうしたんだろう、あれからやけに上機嫌みたいだ。
ここは教室？
シートから降りて食堂が併設されていた本校舎へ戻る。音楽室の半分ほどの広さに黒板と整体するように机や椅子が整然と並んでいる。校舎が石造りということもあって雰囲気は少し違うけれど、やっぱりどこにでもあるような学校の教室だ。
ここは私たちのクラスが使ってる教室なんだ。あの窓側の一番前が私の席だよ。あったあった、はい、これ
教科書。想定もざっと見た限りの内容も僕たちが使っているのと同じだ。でもそれにしてはやけに年季が入っているような。
弥彦先生の授業で使うのなんだけどね、タクならなんとなくわかるかなって。
わかるも何も、これは僕も持っているよ。
そっか、本当に同じ学年だったんだ。
やっぱりそうなんだ。ねえねえ、中読める？
それは読めると思うけど、というか英語やドイツ語みたいな語学ならともかく世界史の教科書なんだし、読める読めないもないと思うんだけど。
それはそうかもしれないんだけど、いいから早く早く。
ミチルの何かを期待するような眼差しがなぜか一段と光を増した気がする。もしも尻尾があったらブンブンと音を立てて揺れているに違いない。
うん、そうだな。この間進んだところは。
ミチルの絵も言われぬ迫力に気をされながらページをめくる。ちょっと古びているけれど、上質紙のサラサラとした艶とインクの匂いに遠くなっていた記憶が少しずつ鮮明になっていく。
あった、
皇帝フリードリヒ2世とルネサンス、ユリウス・カエサルの後を継いだ初代ローマ皇帝アウグストゥスに憧れた孤児フリードリヒ2世がアウグストゥスの成し遂げたパクス・ローマーナを再現しようと神聖ローマ帝国の皇帝になり上がるまでとその功績について。1200年代中期、中世真っ只中に在位した皇帝だけど、その進歩的な視点はルネサンスの先駆者とも呼ばれる。カエサルのガリア戦記を少し読んだことがあって、その名前が出てきたってだけで妙に嬉しくなって、いつもは退屈なはずの授業がこの時だけは楽しかったのを覚えてるよ。ちょうどこんな感じだったかな。ミチルたちはどこまで進んでるの？
ミチル？
大体同じところかな。ほら、中世っていろいろな見方があるから全く一緒というわけではないけど、本当に読んでる？術式もなしで。
そうなんだ。確かにルネサンスの先駆者を見るなら、同じ時代にアッシジの聖人フランチェスコもいるし。
ミチル？
どうしたんだろう。ここに来てからミチルの様子がおかしい。落ち着きがないというか、何かを焦っているような。かと思えば無言で考え込んだり。それにしてもミチルの様子は確かに気になるけれど、今はこの教科書だ。
これは間違いなく僕の記憶にあるものと同じものだ。それはつまり。
ねえミチル、よければ他の教科書も見せてもらってもいいかな。
え？あ、うん、それはいいけど、と言っても今は他にこれくらいしか持ってないんだけどね。はい、これ今あるのはそれと日本史と数学かな。問題集とかもあるけど、これはさすがに違うかも。
ありがとう。
へえ、やっぱり同じだ。でもそうだね、問題集は違うみたいだ。
というか
問題集なのに今年のじゃなく結構古いやつなんだね。
ああ、それは教科書もそうなんだけど、みんな同じのをずっと使っているからかな。たまに新しいのが見つかって共有されることはあるけど、珍しいものだとおじさん、弥彦先生たちが学生だった頃から使ってたものもあるみたい。
新しいのが見つかる？
あ、そうだ、タク。よかったらまたちょっと移動しない？まだ見せたいところがあるんだ。
それはいいけど、じゃあこれしまっておかないと。
ううん、それはいいの。タクが持っていて。はい、カバンも貸してあげる。
ミチルが使うんじゃないの？
もともと寮に戻しておこうと思っていたし、多分タクにも必要になるものだろうから。
僕に？
うん、詳しくは後で弥彦先生に聞くといいんじゃないかな。じゃあ行こっか。ちょっと歩くけどそんなに遠くはないから。
これは
本校舎をさらに登り、北の端に位置する扉を開ける。ちょうど学生寮と本校舎が隣接する形になる一室には異質な光景が広がっていた。
ここが見せたいところ？
うん、もしかしたらタクは初めて見るんじゃないかな。
窓からわずかに日が差し込む薄暗い部屋の中央に腰の高さほどの釜が大きな口を開けていた。釜のそばの棚には青や紫、さまざまな色の液体や錠剤の入った瓶が並び、窓際のサンルームには人の背丈ほどの奇妙な植物が鉢から飛び出し鬱蒼とした影を作っている。
なんだろう、
この部屋の中は妙に現実感が薄い気がする。晴れていた記憶はいつの間にか希薄になっていて、どこかで見たことがあるはずなのに、あれは一体どこだったのか思い出せない。
タクは錬金術って知ってる？
錬金術？あのゲームとかで出てくる？
うん、多分その錬金術で合ってるかな。と言ってもきっとタクが知ってるゲームみたいに何でも作れるようなものではなくて、薬品を合わせて授業で使うものを作るくらいなんだけど。錬金術が科学、化学の祖となったのは知ってる？その思想はともかく、やっていることはタクも知っている科学のそれとあまり変わらないかも。
錬金術を学校で？まさか本当に金の錬成を目指すわけではないんだろうけど、授業で使うものってもしかして本当に金が錬成できることもあるの？
どうかな、多分このやり方で金を作り出すことはできないとは思うけど。あ、でも金よりも面白いものができることもあるみたいだよ。
面白いの？
鉄より硬い氷とか、火を閉じ込めた宝石とか。
鉄より硬いって本当に？
学生でそこまで扱えるようになる人はまずいなくて、私も実際に見たことはないんだ。でもトリリウムは歴史も長いから、そういう逸話というか卒業生の伝説みたいなのは結構あるみたい。
ミチルはどうして僕にそんな話を。
トリビウムを知ってもらうなら欠かせないことだと思うから。でも一番はなんとなくかな。
なんとなく。
そう、なんとなく。でもタクを見ていて、そのなんとなくがやっぱりなっていうのに変わったかな。本当はもっといろいろ見せたいけど、そろそろ先生のところへ行こっか。タクが今考えていること、知りたいと思ったことも、きっとそこで全部わかると思うな。